それじゃ一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、暑い日が毎日続いておりますが、健康を支えられまして、今日こうした涼しいところで、みんなが集まってあなたを賛美することができました。今日は詩編から2つ3つと吉田兄弟が賛美をしてくださいました。またもう一つの詩編からあなたを賛美する道を教えていただきます。どうぞ今日の御言葉を祝し、私たちの心を賛美に満たしてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。はい、とても気合が入りましたね。レスリングも気合が入ったようですけれどもしかし、今の賛美の方がもっと気合が入っていたと思います。それで今日はずっと賛美シリーズをしているんですけれども、詩編の63編というところ、これ全部印刷されていますが恐れ入りますけれども、3節のお言葉だけをまず、読みたいと思いますので、よろしくお願いいたします。3節が出てくるでしょうか。はい、ありました。はい、それでは聖書を持っていらっしゃる方は開いても結構ですし、それから聖書のない方はこの3というところを見てください。ご一緒に読んでくださいませんか。3、はい。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。素晴らしい賛美を歌いました。そして一番上のところに書いてありますように、ダビデの賛歌、彼がユダの荒野にいた時にと書いてあります。でこの賛美歌っていうのは、みんなが楽しい時に歌うのも賛美歌ですけども、厳しい環境の中でも歌ったのが賛美歌、いやむしろその方が私たちの心にぴったりくるのかなと思います。この彼がユダの荒野にいた時にという説明がありますけれども、これはおそらくダビデが自分の息子アブシャロムに裏切られましてね、そして王座を追われて着の身着のまま裸足で逃げ出してしまったという記事があります。自分の子供に裏切られ反逆され命まで狙われてしまった、そういうこの時にユダの荒野というのはエルサレムからちょっと北の方ですけれども、そこで野宿をしなければならない、そういう厳しい環境の時に作ったところの歌です。一節を見ると、水のない砂漠の衰え果てた地ということが書いてあります。ですからきっとそこは荒野と書いてあるから、緑豊かな場所ではなくて、水がなくてカラカラっとした、もう本当の砂漠じゃないけども砂漠のような場所だったんだろうなと思います。水を飲みたくても十分飲めないような場所。そして、9節を見ると、私の命を求める者らと書いてありますので、これは彼の命を求める人たちがたくさんいたことが想像されます。先ほどアブシャロムと言いました。アブシャロムというのが、彼に反逆をいたしまして、自分を王座から奪ってしまった、いわばクーデターを起こしたわけです。そしてクーデターを起こしただけではなくて、彼の命を狙う、お父さんの命を狙う、それに、味方をする人たちもいたわけですね。こんなに悲しいことはないと思います。一生懸命に自分が力を注いで、そして国政を運営していた人たちが狂いと手のひらを返すように自分の命を求めるようになってしまった、こういう環境の中で、しかし彼は神を賛美するところの理由をしっかり持って神を賛美しているところの歌です。もう一つ、この神を賛美するということについては、私とあなたという近しさで歌っています。一節のところに、あなたは私の神、さっき私のお母さんのお腹の中にいる時から、あなたは私の神、私はあなたを切に求めますと書いてあります。つまり神様というお方がどっか遠くにいる絶対的な存在とか、あるいは宇宙の第一原因というような、そういう無機質な お方ではなくて私の神様という近しさを持って、彼はずっと小さい時から育ちましたけれども、彼はこういう苦境の中にあっても神を求めております。私の魂はあなたに渇き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。皆さんこの気を失うばかりにこう好きで好きでたまらないね、これはもう本当に何か男性と女性の中恋愛関係みたいな感じですね。そういう気分になったことあります？あまり具体的なことはみんな一人一人聞かないことをしますけども、もう気を失うぐらいもう好きでたまらない、それが相手が神様だということなんですよね。これはなんて素晴らしいことでしょうか。私とあなた、私たちはしばしばお祈りをするときに、天におられます父よとかこう厳かな感じでお祈りします。そういうお祈りもいいんです。神様はそういう威厳に満ちたお方なんですけれども、時にはそんなことを忘れて、もっと近くお父ちゃんという感じ、お父さんという感じで呼んでみることはとても大事なことじゃないかなと思います。でパウロという人も神様を私たちはアバ父と呼ぶことができるようになったと言っています。アバというのはですね、簡単に言うとお父ちゃんということです。皆様小さい時にお父さんのことを何と呼びましたか？そこにミュウちゃんがいますね。お父ちゃんって言ってますけれども、ああいう感じです。パパって言ったり、お父ちゃんって言ったり、お父って言ったり、あるいはちゃんって言ったり、いろいろ皆さんの文化背景によって呼び方が違うでしょうけども、一番近しい呼び方、お父ちゃん、私とお父さん、こういう関係です。マルティン・ブーバーという神学者は、一番聖書の中に大切な I, Thou relation、 私とあなたという関係だということです。神様について賛美をするのではない、神様について何か喋るんじゃない、もう神様と言って直づけに呼んでいる姿をここに見ます。私たちの賛美もそうありたいもんですね。はい、その次に、彼は昼でも夜でもいつでも賛美をしました。あなたは私、次のお願いします。はい、焦がれるように主をより頼んだと書いてある。私の魂、ちょっと待って、その前のところなくなっちゃったかな。じゃあ私がお読みします。彼は あらゆる時に主を賛美したということが、書かれています。特に夜、彼がいろいろな思い巡らしをしている時に神様を心から賛美をしたということが書いてあります。例えば、私は生きている限りあなたを褒めたたえ、それから、ああ私は床の上であなたを思い出し、夜更けて私はあなたを思います、という言葉があるんですね。皆さんが夜が更けて思い出すこと、あるいは床の中で眠れないでいろんなことを考えているときに思い出すことってあるでしょうか？私はあんまりないですね。もうこれ家内がおりますので多分証言していると思いますが、大体枕につくと何秒ぐらいでしょうか？大体10数えないぐらいうちにゴーッと寝てしまうらしいのであります。ですから夜眠れないでいろんなことを考えたり、ああだこうだって考えていらっしゃる方もあるんですけど、私は多分そういう習慣はありません。もう床についたらゴーでございます。でも時々何か思い出していろんなことを考えるときに、ダビデはこう言ってるんですね。私が、この床について、そして、あなたを思い出し、夜更けて私はあなたを思います。きっと彼は神様がどんなふうに、自分を助けてくださったかということを、おそらく眠れない夜考えたと思います。どんなふうに眠れなかったか、さっきお話したでしょ。自分の息子に裏切られて、王座をクーデターで追われて、荒野で野宿をしているわけですから、これ簡単に眠るわけにいかないと思います。おそらく私でもそういう境遇にいたらゴーッとは眠れないと思います。きっとああだこうだああだこうだいろんなことを考えて、なんで自分は息子に裏切られてしまったんだろうか、それから息子の取り巻きの人たち、 あれは昔は私のことを、お追試を言って私に付き従っていたあの男、この男、あの男、みんな一人ずつ裏切った。もう一人一人顔を思い出してはね、腹渡が煮えくり返るような思いだったんじゃないかなと思うんですけれども、彼はそこでその自分を裏切った人の顔とか、自分を反逆をしたアブシャロムの顔ではなくて、私は神様を思い出したっていうんですよね。それですから彼は賛美をすることができました。4番目に思いたいことは、命に勝る恵みのゆえに賛美をしたとあります。3節みんなでさっき読みましたね。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美しますと書いてあります。まあ私たちにとって大事なものは何でしょうか。いろんなものが大事なものがあるかもしれません。お金が大事かもしれません。あるいは健康が第一、あるいは友達が第一、いろんなことがあるかもしれませんけれども、突き詰めて言うと私の命が一番大事だ、こんなふうに思っている方が多いんじゃないでしょうか。聖書の中にも一人の命というのは全世界よりも尊いんだとも書いてあります。でもダビデは命よりも勝るというふうに捉えたんですよ。皆さんにとって命よりも大事なものって何だろうか。彼はそれは神の恵みだと言ってるんですね。もう一度言いますよ。彼が3節、あなたの恵みは命にも勝るゆえと書いてあります。神の恵みっていうのは、私たちが大事に思っている自分のこの命よりももっと重い素晴らしいものだと言ってるんです。でこの場合のちょっとヘブル語をひけらかすわけじゃないんだけども、どうしても説明させてください。恵みっていうとなんか平ったい感じがするんです。これはケセドっていう言葉が使われています。ケセドっていうのはいつまでも変わらない常しえの愛のことをケセドって言います。ですからある時には憐れみ、ある時には恵み、ある時には愛、いろんなふうに翻訳されるんですけれども、その根底にあるのは神様が私たちの状況に関わらずいつでも愛していてくださる愛のことをヘセドと言います。で彼はその神の愛というものがいつまでも続くんだから、仮に私の命が自分の息子アブサロムによって取られてしまったとしても、この神の恵みは永遠に続くんだ。だからこんなに素晴らしい神の愛はないじゃないかと言って賛美をしているんです。もっと極端に言うと、自分の命が仮になくなってしまったとしても神を賛美する、ちょっとこんなことはできないだろうと思いますね。私たちのクリスチャンの仲間でもがんの宣告を受けてしまったような人、実は私の大学の友達で、この韓国の宣教師になった人がいます。49歳で胃がんで、亡くなってしまいました。彼は一生懸命韓国を愛してですね、韓国キリスト教師というのを書き始めまして、完成する寸前にもうその胃がんで、召されてしまったんです。最初は江戸川の教会で牧師をしたり、川崎で牧師をしたり、韓国に行ったり、いろいろとした人です。で彼が胃がんの宣告を受けて、そしてだんだんだんだんと衰えてしまった時に、彼はちょっと面白いことを言ったんですね。自分の子供たちに反対に言われたんですね。子供たち、女の子が2人いるんですけど、そのうちの1人、今歌手になっている人です。沢智恵さんという人ですけどね、そのお父さんで、 お父さんお父さんもう死ぬ前に何かしてほしいことがある、ね、何でもしてあげるよ、うな丼が食べたければうな丼もあげるし、それから世界旅行したいといえば世界旅行もしてあげるし、何でもお父さんしたいことをして。でそのお父さん牧師ですよ、牧師、ね、で彼は奥さんと子供たち2人の娘さんに、そうだね、寅さんの映画を初めから終わりまで見たいって言ったんです。ね、ちょっと変わってますね。え、男はつらいよ、 ね、男はつらいよ、最初から最後まで見たい。で、女の子たちはびっくりして、お父さん牧師なのにと思ったけども、はいって言ってですね、そしてビデオ屋さんに行って、あの男はつらいよ一からずっと一日一つか、あの借りてきて、そして、見せて、夕方になるとみんながとそのビデオの前に座って、そして一つずつ見てって。で、その時はまだ寅さんが終わってなかったんですね。で、終わってないけども、これでおしまいっていう時に亡くなってしまったんですけども、ちょっとそれはまあ余談ですけども、彼はその最後に寅さんが素晴らしいと言って、目を閉じたんではなくて、このイエス様万歳と言ってですね、目を閉じたんですよ。本当にこれは素晴らしいことだと思います。イースターの日に亡くなったんですけども、イエス様万歳と言って、彼は昇天をしてきました。命に勝る恵み、私たちは命が一番大切と思っているかもしれませんけれども、それよりも、いや、その命を支えているところの素晴らしい恵みを彼は知っていました。それからもう一つ、彼は心を満たす恵み、そのことが、この五節のところに書いてあります。私を読みします。私の魂が脂肪と髄に満ち足りるかのように、私の唇は喜びにあふれて賛美しますと書いてあります。自分の心を本当に楽しませてくれる素晴らしいご馳走に勝って私たちを喜ばしてくださる。さあ皆さん、今日私が仮にもういくらかかってもいいから、今日一番素敵なホテルでご馳走してあげたら何を注文しますねえ。もう帝国ホテルでも何でもいいですよ。もういくらかかってもいい。まあきっといろんな注文をなさるでしょう。つまり当時の人たちにとって、もう帝国ホテルの一流の料理に勝るものはこの髄と油だったんですよ。ねえ、なんかベタボになりそうな料理なんですけど、貧しい食事の中に生きている人たちにとっては、この髄と油っていうのはものすごいご馳走だったんです。先週の水曜日にいらっしゃった方は、私がお話したことを覚えておられるでしょう。イザヤ書の25章からこのところを話しました。神様は私たちのために髄と油にでご馳走してくださるというところです。で、どうしても私は忘れられないエピソードがあるんですけれども、髄って知ってます？あの骨の中にあるとろっとしたのね。皆さん、あれどうしても食べたいと思う人います？あんまりいないと思うんですよ。でもね、本当に栄養不足の中に生きてると、あれが美味しいんです。私たちは2年間インドで学生生活をしました。で、寮に入って1日のタンパク質はこのくらいの塊のが3つぐらいお昼ご飯に出てくる。本当にもう貧しい生活をいたしました。まあそれも良かったんですね。それがヤギの肉で骨付きですから、もうそれしゃぶってしまうともうスルッと終わっちゃうんですね。だけどもその中の髄が食べたくって、トンカチとそしてペンチを持参してお昼ご飯にやってくる人がいます。全部食べ終わるとカーンと割って、そしてあのペンチでもってそれをバリバリってやって、中のとろっとした髄をふっと吸うんですよね。私も真似しました。とっても美味しかったですね。髄と油というのは当時の人たちにとってはもう帝国ホテルの一流料理にも勝るご馳走だったんです。彼は、私は髄と油で神様は満たしてくださっていると表現した。実際のダビデはどうだったでしょうか。そんなところじゃないですよ。王宮から追われてるんですよ。取るものもとりあえず裸足のまま、聖書は逃げたと書いてある。裸足で、靴も履かないで、おそらく着替えも十分持たないでしょう。食料だって何も持たないで、自分の息子の反逆から逃れてやってきたわけですから、食べるものさえ不自由だったと思います。まあ、ちょっとエピソードがあるんですけどね、その時にあの忠義な人がいてね、彼をあの干しぶどうとか干しいちじくとか、そういうものを与えてね、助けたっていうあのエピソードもあるんですけども、まあ、それはもう一部分です。つまり彼は現実にはお腹を空かして立派なものも一つも食べられないんですけれども、彼の心は 髄と油で満たされている。彼は心から賛美したんですね。それから6番目に、私たちを支える恵みのゆえに、彼は、私の魂はあなたにすがり、あなたの右の手は私を支えてくださいます。彼がそういう、もう命の危険にあった時に、不思議なように神は彼を支えてくださったんです。さっき反逆と言いましたけれども、全部の人が反逆したわけではありません。彼を味方する人たちが、忠義な人たちも幾人か残って、最後には彼は命を支えられました。彼はその中に、神が私を支えていてくださるということを感じました。ですから彼は心いっぱい神を賛美しようと言ったわけです。で、私たちも、まあ、いろいろな環境の中を通っているかもしれません。こんな時に歌なんか歌っていられるかという人があるかもしれません。けれども、さっき吉田さんが気合を入れて賛美をしたと言いましたね。私はあの言葉好きですね。これから少し真似しようと思います。ね、本当に気合を入れて神を賛美するっていうのはこういうことかなと思います。彼が頑張ったんではなくてね、彼は頑張ったんではなくて、そういう本当に想像を絶するような厳しい環境の中でも、彼を温かく包んでくださり、守っていてくださり、彼の心を満たしてくださるお方がいらっしゃる。そしてそのお方は今も変わらないで、私の魂も皆さんの魂をもいつでも満たしていてくださる。だから神を賛美しましょう。今日心いっぱい主を賛美したいと思います。お祈りをいたします。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。神様、私たちはしばしばダビデほどではなかったにしても、辛いなとか、あるいはどうしてこんな目に遭わなきゃいけないんだろうなというような環境に陥ることがあります。そして私たちの心は不平や不満や、あるいは呪いの言葉さえ出てきそうなことがありますけれども、そうした環境の中におりながら、心から神を褒めたたえたダビデの歌を今共に歌いました。私たちもこの歌を歌いながら、この世の旅路を歩いていきたく思います。今週もいろいろな出来事が私たちを待ち構えていることでしょうけれども、それらによっていちいち私たちの心がダウンしてしまうことがなく、いつでも私たちを支えてくださり、私たちの心を髄と油で満たしてくださる神を心から賛美しながら歩むものとしてください。今日のこの集会を感謝して、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。